政治がまあ非常に悪いわけですね。もうとんでもないことになってるわけです。1960年から1990年まではに、自由民主党がある程度方向性を決めましたね。それでうまくいきました。高度成長が成功して日本は一流国になったわけですね。まあ、極めて良かったと。まあ戦前も良かったんですよ、実は。日本はアジアの中で日本だけが植民地になるのを逃れたわけですから、これはもう大成功ですね。それから戦後も自由民主党で良かったんですよ。イケイケどんどんの政策で、お父さんは会社に行って一生懸命仕事をする、お母さんはまあ電気冷蔵庫がないもんですから1日に2回買い物して、洗濯機がなきゃ大変ですよね。たらいで洗濯板で洗濯するんですからね。でも一生懸命同じことをやってたんですよ。一億総同じこと日本だったわけですね。ですから一億総中流とか日本株式会社とかこう言われたわけですね。だからその時は政策は一つでいいんですよ。ところが1990年以来、社会が多様化してみんなが一応の幸福を得られたわけですね。それでやる方向性がなくなっちゃったわけですよ、自民党は。それで自由民主党なくなって先駆けになったりね。それから熊本から細川さんが殿様が出てきたりして、それでいろいろ試みたけどやっぱりダメだと。それで、小泉純一郎さんが自民党をぶっ潰すと、自民党の総裁でありながら自民党をぶっ潰すと言ったと。これが社会に受けたんですけど、それは受けたのは当然ですよね。もう自由民主党のような政党はいらないんですから。ところがそれはまあ小泉純一郎さんの独特の、ただ大衆政治家の言い回しであって、やはり利権政党だったわけですよ。それからまあ国民がやっぱりそれはまずいっていうことで、民主党に投票してみたらやっぱりダメだと。悪夢の 3年間になっちゃって、で今方向性を失ってるわけですね。まあ、当然政治が方向性を失ったわけですから、日本人の所得給料っていうのは年間460万のまま、今でも460万、30年間、こんな国は日本しかないんですよ、先進国では。アメリカ3倍ですね、中国の沿岸部5倍ですね。やっぱり今460万がですね、倍以上になって、所得がみんな平均が1000万になったら日本は本当に良かったでしょうね。残念ですけど仕方ありません。それはどうしてかっていうとですね、社会が多様化した時のちょうどそういう状態にもなってるんですよ。社会が多様化したらですね、政党っていうのは利権を追い求める政党と国民の幸福を追い求める政党に分かれるわけですね。で、利権というのはどういうことかって、団体の代表っていうことですよ。医師会なら医師会の代表ですね。農業団体なら農業団体の代表。ある会社、自動車産業なら自動車産業の代表が、その国会で利権、自分たちの利権を主張する。別に日本国が良くなるとかそういうんじゃなくて、自分たちの利権を主張するわけですね。利権代表者で国会が構成される。これはね、まとまりがいいんですよ。何だかあったら金をただ分配するだけですからね。全員が金が欲しいんですから、これは分裂しないですね。まあ、いろいろ意見に違いがあっても、まあまとまってやっていこうじゃないか、とにかく我々は金が欲しいんだからねと暗黙にそう思ってますからね。それで自由民主党が300名近い議席を獲得する。これはまあ多様化の時代には当たり前のことですね。まあ、利権政党っていうのもちょっと品がないので、僕コンビニエンス政党って言ってるわけですね。コンビニエンス政党とどうかって、買い物に行ったら、まあ、当座必要なものが何でも置いてあると。だから昔は例えば福祉とかですね、まあ、そういうものは日本社会党の方の担当だったんですけど、今はもう福祉なんていうのは自由民主党の主力政策なんですね。老人対策なんていうのもなんですよ。これは教育対策も全部自民党なんです。なんでかって利権が来るからですよ。例えば英語教育を小学生からやるっつったら、ものすごいお金が英語教育に流れますからね。だって子どもに発音を教える NHK はテレビで、小学生向けの英語をやるっていうふうになりますからね。だから利権っていうのは固まりやすい。今はもう利権国会であるってことは、まあ見てみれば分かるわけです。もう一つは幸福を追求するっていうことは、日本全体の幸福を追求しますから、それぞれの人に意見が違ってきちゃうんですよ。 こういう方法で、幸福になる、ああいう方法で幸福になるって言ってですね、そうすると同じ幸福なんだけども分裂しちゃうんですよ。例えばまあ最近です、私が水道の民営化っていうのに賛成しますとね、ものすごい反対勢力ができたんですよ。で聞いてみると、僕と同じ幸福を目的にしてるんですよ。つまり今の水道っていうのはね、東京、特に東京みたいなところは多摩川の絹田で取水してると。多摩川の絹田の上流にですね、昔は人が住んでなかったから、多摩川の川の水を消毒して子供に飲ませたんですよ。ところが今は絹田のあたりは半分が上流の人の下水なんですよ。だから下水に消毒剤を入れて子供に飲ませてるわけです。それを水道と称してるわけですよ。これをもっと子供に日本のいい水を飲ませたい。日本はですね、日本列島に降ってくる水の13万分の1しか飲料水に使ってませんから、日本人は本来きれいな水を飲めるんですよ。じゃあなんで飲めないのって言ったら、それは地方自治体がやってるからなんです。この理屈は難しくてね、ちょっとここで詳しく説明できないんですが、私名古屋とかいろんなところの自治体のアドバイザーなんかやって、こう中を見てると、それがよくわかるんですね。ですから水道を民営化しなきゃいけないのは確かなんですよ。いやね、管がなんでできないのって言うけど、管はできないんです。それはね、一つは共産主義が、ソ連が崩壊したっていうのもそれなんですね。管はやっぱり人間はね、管は国民のためを考えられるっていうけども、そうじゃないんですよ。これはね、一回何かの折に、なぜ共産党っていうのが、ソ連っていうのが崩壊したかということは、まあそれは人間はみんなが個人の方が優先するんで、システムとして共産党みたいに作っちゃうと、もう個人のこうなんていうか、権力っていうかね、そういうものがこう優先しちゃうんですね。本当に役所を見てると、役所の人一人一人は一生懸命やってるんですが、システムとしてできないんです。特に水道事業なんてできませんね。まあ、いずれにしても事業とつくやつはできません。水道事業でも交通事業でもそうですね。だから地方交通はもうみんな破綻してます。なんで破綻してるかっつったら、本来の目的に反しちゃうんですね。例えばバス行政なんか全然ダメなんですね。今バスに乗ってる人ってのはどっちかっていうとですね、裕福な人がバス乗ってるんですよ。裕福な人が。でタクシーに乗る方がややどっちかって貧乏なんです。つまり足が悪いとかね、そういう人がタクシーを利用するんですよ。だからタクシーっていうのは生活するのが辛い人か、もしくは金持ちなんです。バスは中流が乗るんですね。ところが、公共交通行政っていうとやっぱりね、バス優先になっちゃうんですよ。バスは貧乏人が乗るってことになっちゃうんですよ。違うのにそういうことですね。それでね、その国民の健康を考える人はですね、昔の武士のように特権階級にいればいいんですけど、武士は特権階級にいて、かつお金はもらえないという特殊な仕組みは日本を作りましたからね、それでやっていけるんですが、普通は無理なんですね。それで分裂しちゃうんですよ。今みたいに細かく民主党すら分離されて、国民民主党と立憲民主党、それに今度はなんか維新だとか希望の党だとか、まあ、共産党もそうだし、それから創価学会の公明党もまあ野党ですよね。基本的にはまあ連立することもありますけど、一応基本的には野党ですね。なんで野党はみんなも分裂するのはなぜかったら、これは論理でいくからですね。意見でいくからです。意見は人は合わないんですよ。いや、根本は合ってるんですよ。例えば水道民営化だったら、下水を子どもたちに飲ませたくない、日本は水が豊富なんだから、きれいな山の水、おいしい水を子どもたちに飲ませたいっつったら誰も賛成するんですよ。ところがその方法になるとね、入札をするとか、それ外資が入るとか、だから外資が入るやつは別に外資、水道は大切だから、外資が 10% 以上の会社は入札できないってすりゃいいんですからね。別にそんなのどうってことないんですけども。ところが、外資が入るからっつって水道民営化の話をやめて、そして結局子供に下水を飲ませてるっていう状態になるっていうのが、これが基本的な幸福を狙った党は、そこを作ってる人が理屈っぽいから分裂すると、そういう話になってるわけですね。ですから自民党が300、他の小さい党がいっぱい集めて100と、でみんなで足を引っ張り合ってるんですよ。 まあ、今度も私たちがなんか参政党とか作ってですね、いろいろやり始めるとね、もう早速足を引っ張りにかかるんですよ。それは利権を中心にまとまっている自民党が引っ張りにかかるんじゃなくて、幸福を目指している僕らと同じ考えの人たちが足を引っ張り出すんですね。まあ人間というのはそういうもんですよ。大道につかなきゃあんないんだけど、勝利を問題にするっていうのはもう昔からなんですね。人間は細かいことの方が気になるんですよ。大きいことはもうちょっと考えられないんで、まあいいやってことになるんですね。日本を守るとかね、平和を、戦争をしないとか、それから下水を子どもたちに飲ませないとか、そういうでかいことはもう合意してんだけどもダメなんです。結束してるのはならないんですね。原子力発電所の事故で被爆しないようにする、こんなの当たり前ですけどもダメなんですよ。みんな自分が偉い、自分が偉いって言いたいんですね、幸福になると。それが今の問題だと思います。